無人航空機の飛行の安全に関する教則。3章後半。任期制対象となる飛行の空域及び方法、特定飛行の補足事項等の続き。4、その他の補足事項等。A、第三者の定義。第三者とは、無人航空機の飛行に直接または間接的に関与していないものを言う。次に掲げるものは無人航空機の飛行に直接または間接的に関与しており、第三者には該当しない。A、無人航空機の飛行に直接関与しているもの。直接関与しているものとは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のあるもの、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要因とする。B、無人航空機の飛行に間接的に関与しているもの。間接的に関与しているもの、以下、間接関与者というとは、飛行目的について無人航空機を飛行させるものと共通の認識を持ち、次のいずれにも該当するものとする。A、無人航空機を飛行させるものが、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部または一部に関与していると判断している。
B、
間接関与者が無人航空機を飛行させるものから、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。
C、
間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部または一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
D、
立ち入り管理措置、特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において第三者の立ち入りを管理する措置、立ち入り管理措置を講ずるか否かにより、カテゴリー2飛行とカテゴリー3飛行に区分され、必要となる手続き等が異なる。立ち入り管理措置の内容は、第三者の立ち入りを制限する区画、立ち入り管理区画を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板、コーン灯による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。3. 無人航空機の操縦者等の義務。 1. 無人航空機の操縦者が遵守する必要がある運航ルール。 A. アルコールまたは薬物の影響下での飛行禁止。アルコールまたは薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができない、恐れがある間において飛行させないこと。アルコールとはアルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指し、薬物とは麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれる。アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与える恐れがあるため、体内に保有するアルコール濃度の程度に関わらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行ってはならない。
B、
飛行前の確認。無人航空機が飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。A、外部点検及び作動点検による無人航空機の状況の確認。各機器の取り付け状況、ネジ等の脱落や緩み等、発動機、モーターなどのイオンの有無、機体、プロペラ、フレーム等置の損傷や歪みの有無、通信系統、推進系統、電源系統、自動制御系統等の作動状況などの確認が挙げられる。B、 無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況の確認。飛行空域や周囲における航空機や他の無人航空機の飛行状況、飛行空域や周囲の地上または水上の人、第三者の有無、または物件、障害物等の有無、の状況、航空法その他の法令等の必要な手続き等の状況、緊急用務空域、飛行自粛要請空域の該当の有無、立ち入り管理措置、安全確保措置等の準備状況などの確認が挙げられる。C、飛行に必要な気象情報の確認。天候、風速、視程など当該無人航空機の飛行に適した天候にあるか否かを確認する。D、気燃料の搭載量、またはバッテリーの残量の確認。E、リモート ID 機能の作動状況。リモート ID 機能の搭載の例外となっている場合を除く。
C。
航空機または他の無人航空機との衝突防止。飛行前において、航行中の航空機を確認した場合には、飛行を行わないこと。また、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させるものと調整を行うこと。飛行中において、航行中の航空機を確認した場合には、地上に降下させるなど、接近または衝突を回避するための適切な措置を取ること。また、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させ、接近または衝突の恐れがあると認められる場合には、地上に降下させるなど適切な措置を取るとともに、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させるものと調整を行うこと。
D。
他人に迷惑を及ぼす方法での飛行禁止。飛行上の必要がないのに高調音を発し、または急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。他人に迷惑を及ぼすような方法とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどを指す。
E。
使用者の整備及び改造の義務。登録を受けた無人航空機の使用者は、整備及び必要に応じて改造をし、当該無人航空機が安全上の問題から登録を受けることができない無人航空機とならないように維持しなければならない。登録記号の機体への表示も維持しなければならない。
F
事故等の場合の措置。あ、事故の場合の措置。次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止するとともに、負傷者がいる場合にはその救護、通報、事故等の状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合の消防への通報など、危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。また、当該事故が発生した日時及び場所等の必要事項を国土交通大臣に報告しなければならない。A、無人航空機による人の死傷または物件の損壊。人の死傷に関しては重傷以上を対象とする。物件の損壊に関しては第三者の所有物を対象とするが、その損傷の規模や損害額を問わず全ての損傷を対象とする。
B
航空機との衝突または接触。航空機または無人航空機のいずれかまたは両方に損傷が確認できるものを対象とする。E 重大インシデントの報告。蒸気事故が発生する恐れがあると認める事態。重大インシデントが発生した場合にあっても、国土交通省への報告が義務付けられている。重大インシデントの対象としては、 飛行中航空機との衝突または接触の恐れがあったと認めた事態、重傷に至らない無人航空機による人の負傷、無人航空機の制御が不能となった事態及び無人航空機が発火した事態、飛行中に発生したものに限るが含まれる。2. 特定飛行をする場合に遵守する必要がある運航ルール。 A. 飛行計画の通報等。無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、次に掲げる事項等を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合には事後の通報でもか。具体的には、国が提供しているドローン情報基盤システム、飛行計画通報機能に入力することにより通報する。A、無人航空機の登録記号及び種類並びに型式、型式認証を受けたものに限る。
B、
無人航空機を飛行させる者の氏名並びに技能証明書番号、技能証明を受けたものに限る、及び飛行の許可、承認の番号、許可、承認を受けた場合に限る。
C
飛行の目的、高度及び速度。
D
飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法。
E
出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間。
F
立ち入り管理措置の有無及びその内容。
G
損害賠償のための保険契約の有無及びその内容。無人航空機を飛行させる者は、通報した飛行計画に従って特定飛行をしなければならない。国土交通省は、当該飛行計画の通報を受けた場合に安全の確保のために必要と認めるときは、特定飛行の日時または経路の変更など必要な措置を講ずるよう指示する場合があり、当該指示を受けた場合にはその指示に従わなければならない。ただし、安全を確保するためにやむを得ない場合はこの限りではない。なお、特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行計画を通報することが望ましい。
B
飛行日誌の傾向及び記載。無人航空機を飛行させる者は、特定飛行をする場合には、飛行日誌を携帯することが義務付けられる。飛行日誌は、紙または電子データ、システム管理を含むの携帯を問わないが、特定飛行を行う場合には、必要に応じ速やかに参照や提示できるようにする必要がある。特定飛行を行う者は、無人航空機に関する情報、登録記号、種類、型式、製造者、製造番号等に加え、次に掲げる事項等を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない。特定飛行に該当しない無人航空機の飛行を行う場合であっても、飛行日誌に記載することが望ましい。A、飛行記録。飛行の年月日、離着陸場所、時刻、飛行時間、飛行させた者の氏名、不具合及びその対応等。
B
日常点検記録日常点検の実施の年月日、場所、実施者の氏名、日常点検の結果等。
C
点検整備記録、点検整備の実施の年月日、場所、実施者の氏名、点検、修理、改造、整備の内容、理由等。 3. 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者が遵守する必要がある運航ルール。 A. 使用の条件の遵守。無人航空機の機体認証を行う場合は、無人航空機飛行規定に定めた無人航空機の安全性を確保するための限界事項等、最大離陸重量、飛行可能高度、飛行可能速度等を使用の条件として指定し、使用条件等指定書として交付することとしている。 機体認証を受けた無人航空機を飛行させるものは、当該使用の条件の範囲内で特定飛行しなければならない。
B
必要な整備の義務。機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。具体的には、無人航空機の機体認証を行う場合に設定される無人航空機整備手順書、機体メーカーの取扱説明書等に従って整備をすることが義務付けられる。4. 罰則。航空法令の規定に違反した場合には、次の罰則の対象となる可能性がある。技能証明を有する者は、罰則に加えて、技能証明の取り消し等の行政処分の対象にもなる可能性がある。表の読み上げ。違反行為。罰則。事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき。2年以下の懲役または100万円以下の罰金。登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき。1年以下の懲役または50万円以下の罰金。アルコールまたは薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき。1年以下の懲役または30万円以下の罰金。登録記号の表示またはリモート ID の搭載をせずに飛行させたとき。規制対象となる飛行の区域または方法に違反して飛行させたとき。飛行前の確認をせずに飛行させたとき。航空機または他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき、他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき、機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて特定飛行を行ったときと、50万円以下の罰金、飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき、事故が発生した場合に報告をせず、または虚偽の報告をしたときと、30万円以下の罰金、技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき、飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき、飛行日誌に記載せず、または虚偽の記載をしたとき、10万円以下の罰金。4. 運航管理体制、安全確保措置、リスク管理等。1. 安全確保措置等、カテゴリー2飛行のうち、カテゴリー 2B 飛行については、技能証明を受けた操縦者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続きなく飛行可能である。この場合には、安全確保措置として次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成し、遵守しなければならない。A. 無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項。
B.
無人航空機を飛行させるものの技能の維持に関する事項。
C.
当該無人航空機の飛行前の確認に関する事項。
D.
無人航空機の飛行にかかる安全管理体制に関する事項。
E.
事故等が発生した場合における連絡体制の整備等に関する事項。カテゴリー2飛行のうち、カテゴリー 2A 飛行については、技能証明を受けた操縦者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受ける必要がある。2. カテゴリー3飛行を行う場合の運航管理体制。カテゴリー3飛行を行う場合には、一等無人航空機操縦士資格を受けた操縦者が第一種機体認証を有する無人航空機を飛行させることが求められることに加え、あらかじめ運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、 飛行の許可、承認を受ける必要がある。具体的には、無人航空機を飛行させるものは、第三者上空飛行にあたり想定されるリスクの分析と評価を実施し、非常時の対処方針や緊急着陸場所の設定などの必要なリスク軽減策を講じることとし、これらのリスク評価結果に基づき作成された飛行マニュアルを含めて、運航の管理が適切に行われることを審査される。また、飛行の許可、承認の審査において、無人航空機を飛行させる者が適切な保険に加入するなど賠償能力を有することの確認を行うこととしている。3. カテゴリー3飛行を行う場合のリスク管理、1等につき省略。5. 無人航空機操縦者技能証明制度。1制度概要、無人航空機操縦者技能証明、技能証明。制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能、知識及び能力を有することを国が証明する資格制度である。国が指定した民間試験機関、指定試験機関による学科試験、実地試験及び身体検査により知識及び能力を判定し、これらの試験等に合格した場合には、国が技能証明を行う。技能証明は、カテゴリー3飛行に必要な技能に係る1等無人航空機操縦士とカテゴリー2飛行に必要な技能に係る2等無人航空機操縦士の2つの資格に区分され、それぞれの資格において、無人航空機の種類、6種類、及び飛行の方法、3種類について限定をすることとしている。パワードリフト機、パワードリフト図の飛行にあたっては、回転翼航空機、マルチローター、及び飛行機の両方の種類の限定に係る資格が必要となる。表の読み上げ。資格の区分。無人航空機の種類の限定。飛行の方法の限定。1、1等無人航空機操縦士資格。2、2等無人航空機操縦士資格。1-1 回転翼航空機マルチローター。重量制限なし。 1-2 回転翼航空機マルチローター。最大離陸重量 25kg 未満。 2-1 回転翼航空機ヘリコプター。重量制限なし。 2-2 回転翼航空機ヘリコプター。最大離陸重量 25kg 未満。 3-1 飛行機重量制限なし。 3-2 飛行機最大離陸重量 25kg 未満。 1 日中飛行、目視内飛行。 2 夜間飛行。 3 目視外飛行。 2 技能証明の資格要件。次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の申請をすることができない。A、16歳に満たないもの。
B、
航空法の規定に基づき技能証明を拒否された日から1年以内のものまたは、技能証明を保留されているもの。航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行にあたり飛行または、重大な過失があった場合に関わるものに限る。
C.
航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から2年以内のもの、または技能証明の効力を停止されているもの、航空法等に違反する行為をした場合や無人航空機の飛行にあたり飛行または重大な過失があった場合に関わるものに限る。次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明試験に合格したものであっても、技能証明を拒否または保留することができる。A、転換や認知症等の無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気にかかっているもの。
B、
アルコールや大麻、覚醒剤等の中毒者。
C、
航空法等に違反する行為をしたもの。
D.
無人航空機の飛行にあたり飛行または重大な過失があったもの。3. 技能証明の交付手続き。技能証明を受けようとするものは、指定試験機関が実施する学科試験、実地試験及び身体検査に合格した上で、国土交通大臣に技能証明書の交付の申請手続きを行う必要がある。この場合において、学科試験に合格しなければ、実地試験を受けることができない。無人航空機の民間講習機関の内国の登録を受けた、登録講習機関の無人航空機講習、学科講習、実地講習地を修了したものにあっては、技能証明試験のうち実地試験を免除することができる。技能証明試験に関して不正の行為が認められた場合には、当該不正行為と関係のあるものについて、その試験を停止し、またはその合格を無効にすることができる。この場合において、当該者に対し一定期間試験を拒否することができる。これらの手続きについては、技能証明の新規交付に関わる場合のほか、技能証明を有する者がその限定を変更しようとする場合も同様である。また、技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、登録更新講習機関が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3ヶ月以内に終了した上で、有効期間が満了する日以前6ヶ月以内に国土交通大臣に対し、技能証明の更新を申請しなければならない。4. 技能証明を受けた者の義務。技能証明を受けた者は、その限定をされた種類の無人航空機または飛行の方法でなければ特定飛行を行ってはならない。飛行の許可、承認を受けて特定飛行を行う場合を除く。技能証明を行うにあたって、国土交通大臣は技能証明に係る身体状態に応じ、無人航空機を飛行させる際の必要な条件、メガネ、コンタクトレンズや補聴器の着用等を支障を伏すことができることとしており、当該条件が付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならない。飛行の許可、承認を受けて特定飛行を行う場合を除く。技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。5. 技能証明の取り消し等。技能証明を受けた者が次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の取り消し、または1年以内の技能証明の効力の停止を受けることがある。A. 転換や認知症等の無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気に、かかっているまたは身体の障害であることが判明したとき。
B.
アルコールや大麻、覚醒剤等の中毒者であることが判明したとき。
C.
航空法等に違反する行為をしたとき。
D.
無人航空機の飛行にあたり飛行または重大な過失があったとき。3.2 航空法以外の法令等。3.2.1 小型無人機等禁止法。1. 制度概要。小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資するため、これら重要施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものである。2. 飛行禁止の対象となる小型無人機等。小型無人機等飛行禁止法により重要施設及びその周辺地域の上空の飛行が禁止される対象は、 小型無人機及び特定航空用機器であり、具体的には次の通りである。1、小型無人機、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空のように供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものと定義されている。航空法の無人航空機と異なり、小型無人機は大きさや重さに関わらず対象となり、100グラム未満のものも含まれる。2、特定航空用機器、航空機以外の航空のように供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものと定義されており、気球、ハンググライダー及びパラグライダー等が該当する。3、飛行禁止の対象となる重要施設。小型無人機等飛行禁止法により、重要施設の敷地、区域の上空、レッド、ゾーン、及びその周囲おおむね300メートルの上空、イエローゾーン、においては小型無人機等を飛行させることはできない。その対象となる重要施設は以下の通り。この他にも、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがある。詳細については、警察庁ホームページなどを参照すること。一、国の重要な施設等。国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎。対象政党、事務所。二、外国高官など、外務大臣指定。三、防衛関係施設、防衛大臣指定。自衛隊施設、在日米軍施設。4、空港、国土交通大臣指定。新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港。5、原子力事業所、国家公安委員会指定。4、飛行禁止の例外及びその手続き。小型無人機等の飛行禁止の例外は、次に掲げる場合に限られており、航空法に基づく飛行の許可、承認や機体認証、技能証明を取得した場合であっても、小型無人機等を飛行させることはできない。A、対象施設の管理者またはその同意を得た者による飛行。B、土地の所有者等、またはその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行。C、国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行。ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地または区域の上空、レッドゾーンにおいては、上記 B または C、であっても対象施設の管理者の同意が必要となる S の飛行のみか。飛行禁止の例外に当たる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等へ通報しなければならない。5、違反に対する措置等。警察官などは、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機などの飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置を取ることを命ずることができる。また、やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置を取ることができる。対象施設の敷地、区域の上空、レッド、ゾーン、で小型無人機等の飛行を行った者及び警察官等の命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。3.2.2 電波法。1、制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備。無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。 これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある。微弱な無線局や一部の省電力の無線局は除く。本制度の詳細については、総務省電波利用ホームページ等で確認すること。国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは以下の通り。表の読み上げ。分類。無線局免許。周波数帯。最大送信出力。主な利用形態。無線従事者資格。免許または登録を要しない無線局。不要。施設等。73MHz 帯等。微弱中1。総重量。不要。施設等。不要中2。920MHz 帯。20mW。総重量。2.4GHz 帯。10mW。メガヘルツ中3。総重用、画像伝送用、データ伝送用。携帯局、無人移動対画像伝送システムの無線局。用中4。169MHz 帯。10mW 中5。総重用、画像伝送用、データ伝送用。第3級陸上特殊無線技師以上の資格。2.4GHz 帯。1W。総重用、画像伝送用、データ伝送用。5.7GHz 帯。1W。総重用、画像伝送用、データ伝送用。表の注釈。中1。500メートルの距離において電解強度が200マイクロ VUM 以下のもの。中2。技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備であることが必要。中3。偏重方式や占有周波数帯幅によって出力の上限は異なる。中4。運用に際しては運用調整を行うこと。中5。地上から電波発射を行う無線局の場合は最大1ワット。2免許または登録を要しない無線局。発射する電波が極めて微弱な無線局や一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する省電力の無線局については無線局の免許または登録が不要である。無人航空機にはラジコン用の微弱無線局や省電力データ通信システム、無線LAN等の一部が主として用いられている。1、微弱無線局、ラジコン用、ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電解強度、電波の強さが200マイクロ VM 以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられている。2、一部の省電力の無線局空中線電力が1ワット以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局については、免許または登録が不要である。例えば、Wi-Fi や Bluetooth 等の省電力データ通信システムの無線局等が該当する。これらの省電力の無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要だが、技術基準適合証明等、技術基準適合証明または工事設計認証を受けた適合表示無線設備でなければならない。具体的には、以下、下の技術基準適合証明等を受けた旨の表示、技適マーク等により確認すること。 3. アマチュア無線局。蒸気の無線局のほか、無人航空機にアマチュア無線が用いられることがある。この場合は、アマチュア無線技師の資格及びアマチュア無線局免許が必要である。なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信である。そのため、アマチュア無線を使用した無人航空機を、利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできない。また、無人航空機において FPV、ファーストパーソンビューといった画像伝送が用いられることがある。アマチュア無線による FPV 無人航空機については、現在、無人航空機の操縦に 2.4GHz 帯の免許不要局を使用し、無人航空機からの画像伝送に 5GHz 帯のアマチュア無線局を使用する場合が多いが、5GHz 帯のアマチュア無線は、周波数割り当て計画上、二次業務に割り当てられている。このため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように、運用しなければならない。特に、5.7GHz 帯では無人移動帯画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz 帯は、DSRC システムに割り当てられており、主として高速道路の ETC システムや駐車場管理棟に用いられているので、それら付近での使用は避けるなど、運用の際には配慮が必要である。4. 携帯電話塔を上空で利用する場合。携帯電話塔の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念されている。こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受ける、または高度150メートル未満において一定の条件下で利用することで、既設の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、携帯電話等を無人航空機に搭載して利用できるよう、制度を整備している。詳細は総務省電波利用ホームページを確認すること。3.2.3 その他の法令等。上記の法令に加え、その他の法令等または地方公共団体が定める条例に基づき、無人航空機の利用方法が制限されたり、都市公園や施設の上空など特定の場所において、無人航空機の飛行が制限されたりする場合がある。こうした法令等や条例については、国土交通省ホームページに一覧等が掲載されている。条例の最新の情報については、地方公共団体に確認すること。3.2.4 飛行自粛要請空域、法令等に基づく規制ではないが、警備上の観点等から警察などの関係省庁等の要請に基づき、国土交通省が無人航空機の飛行自粛を要請することがある。飛行自粛要請空域が設定される場合には、国土交通省のホームページ、ツイッターにて公示するため、無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が飛行自粛要請空域に該当するか否かの別を確認し、その要請内容に基づき適切に対応すること。参照終わり。